この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はですね、先週に引き続き、株式会社ヒトカラメディア代表取締役、高井純一郎様にお越しいただいております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。お願いします。
さあ、そして株式会社ヒトカラメディアさんのビジョンなんですけれども、働く場と働き方から生き生きとした組織と個人を増やす、といったビジョンでした、
ね、前半はいろいろお伺いしましたね、
面白かったです ね、
あっという間でしたよね。
本当ですね。そうなんです。
そんなことはない
ん
ですけどね、ありがたいことですけれども、前半で、じゃあ次週と宣言をさせていただいた、なんでこのビジョンが出来上がったのかという経緯やですね、まあ、きっかけなどを聞く前に、
聞く前あれですよね、あのコーナーを
ナオミンのやつです。お願いします。
そうですよね、それでは私の方から、高井社長の趣味を発表させていただきます。
素晴らしい、素晴らしい、これ定番のコーナーですよ。
そうなんです、
はい、いちいちあの今日ね取材で聞かれてたと思います、
ね、なんとですね、高井社長の趣味は、旅ということなんですけど、しかもただの旅じゃなくて、
無理やりなんか
車旅
無理やりなんかやっぱり特色を出そうと思ってる。旅って別に誰でも、
そうなんですけど、
なんとっていう、いや
でも
注文
いや実はですね、高井社長車であの旅をするのが好きなんで、どこら辺まで行くんですかなんて伺ったところ、心理的に4時間までが限度
だと。そんなに好きじゃないタイプで、
限界ラインを設けてますね。
そうそう、
4時間までの車旅が、
一人でするなら4時間かなみたいな。
聞かれが悪かった。
そうやって言われると趣味なんですよ、4時間のなんか感じで聞こえますね。
そんな趣味じゃないみたいな。
大丈夫
です。まあ、でも本当いろいろね、静岡の方とかね、
釣りが趣味だとか言ってもほとんど船乗ってないですね。
いやでも楽しいですよ、これからね、いろいろなところにね、暖かくなっていきますからね。5月でしたっけね、放送ね。そうなんですよ。
もうゴールデンウィーク真っ只中ぐらい。
そうなんですよ。はい、
という、
というわけで、そうなんです。経緯をね、伺いたいですよね。はい。
なぜこういうビジョンに。
もともと小学校の卒業文集に建築家になりたいって書いてた人間で
して、そんな子供いるんだ。すごいですね。
なんかその当時見た今でいう劇的ビフォーアフターとか、まあ、ドリームハウスみたいなものに影響されたと思うんですけど、
ちょっと聞きました。小学生の時にドリームハウスとか見てたんですって。
まあでも見るよ見ません。
年齢が違いすぎると言いたい。
そういうことか、そういうことか。別に中学の私見てた。
そういうことですよね。僕だけおっさん
な、全く記憶ないから、もしかしたら見てなかったかもしれない。
に近しいような番組がなんかやっていて、
大人になってから
記憶にない、見てないかも。
なんとなくこう形に残るものを作るってかっこいいなっていうのがあって、そのまま理系の方が得意だったので、大学も建築デザインの方に入って行ったわけなんですけれど、なんかまあその中で自分の興味範囲としてはこうウェブ上で完結をする何かというよりかは、リアルな場で何かが変わった、自分が携わることによってプラスになったとか、こう価値が作れたとか、そういうことに面白さを結構見出すのが昔からそういう背景であって、そうなってくるとこう自分の人生かけていくテーマになるわけなので、まあどんなことをやるかなってなった時に、やっぱり一番壮大と言いますか、誰しもが関わるよねってテーマは僕は生き方だと思っていたので、まあそれをもう少しこう分解すると、働き方と暮らし方っていうジャンルにまあ行き着くような、だったらそこに対してせっかく生きているんだったらば、世の中にきちんとしたいい影響を与えられる生き方をしたいなと思っているので、まあそれをテーマに起業するかみたいなので、会社名先行でとりあえず起業して、事業内容をいくつか積み上げて考えてくっつけたみたいな。
なるほど。
そんな背景ですね。
事業内容すごい多いですもんね。
多いですね。
そうですよね。
はい。
すごいな。
まあ、何かがやりたいからこれをやるというよりかは、こういうテーマで会社をやるから事業としてどういうものが必要で増やしていくべきかっていう発想なので、結構自然と増えていくかなっていう感じですね。
なんか聞くところによると、はい、ただのオフィス移転とか内装うんぬんっていうだけじゃなくて、居抜き、ちょっと僕あんま聞いたことないんです、うんうんうん、好きな分野なんですけど、はいはい、聞いたことないです、はいはい、居抜きのオフィス移転ってどんな感じなんですか？
店舗で居抜きって聞かれたことって、
はい、あります
か？飲食店とか、
ラーメン屋さんが違う
ラーメン屋さんが違う、そのオフィス版みたいな感じなんですが、あんまり聞きなじみないと思います。全然数多くないので、
今までもあんまり自分の選択肢にも入ったことはなかった。
そうですよね、はいはい、最近はやっぱり勢いのあるベンチャー企業さんが多いので、はいはい、短期間で比較的出ちゃいます。で、作ってるのに早めに出ちゃうので結構綺麗な状態です、うんうんはい、でベンチャーとかスタートアップの会社さんって、うん、結構働き方が近かったりするんですよね。近いって言ってももちろんバリエーションあるんですが、弁護士さんとか税理士さんとかだとかなり個室をがっつり作ってみたいなものよりかは、ある程度こう使い方共通項はあったりするので、比較的そのまま使いやすいよね、手を少し加えればっていうものにいくつかの要素があって、
じゃあ一から作るんじゃなくて手を加えてっていう形が多いんですか？
まんま使えるケースはあまりやっぱり多くはないので、残されたものを土台にしながらその会社さんなりにちょっとアレンジを加えて、低コストで早く入れるみたいな。
なるほど。
で、出る時も現状回復とかで壊さずに出られるように交渉もさせてもらうので、みんなハッピーみたいな。
すっごい魅力的に感じるんですよ。僕3年前にね、オフィス引っ越すとか、2年しかいない内装のところを捨ててこっち来て現状回復まで払って、
そうですよね。
あ、それができると。
おっしゃる通りです。
なるほど。
2年前に知り合いたかったわ。
そうですね。
よく言われます。
そうですよね。ちなみに事例としては、はい、もちろん居抜きだけじゃなくても、はい、まあ、いろんなね、会社さんいるかもしれないんですけど、うん、どんな業界でどんな例えば課題とか要望がある会社さんがあって、うん、そこにどんなものを作ったらその後どんな風に会社が変わったみたいのとかってあります
か？
はい、そうですね。あんまり業種で傾向が大きくあるわけではないので、業種の括りは一回外して、事例で分かりやすいやつでいくと、まあ、よくよくウェブ上でも出させていただいてるので、社名も込みでお話をすると、おかんっていう名前の会社があって、
後株ですか？前株ですか？
前株。
いや、面白い。何屋さん、おかん。
オフィスグリコって皆さん何かお馴染みあると思うんですが、あれのお惣菜版、
すごーい。
お惣菜がすごく美味しい、そうです、無添加なものが冷蔵庫にあって、まあ、それを従業員の人たちは100円入れると食べられる。会社側がその分以上の費用は負担をしているというのが前提になるんですが、そのお母さんのオフィスの移転を仲介部分から作るところまでまるっと手伝いさせてもらったんですが、お母さんって
お母さん、
お母さんってなんか不思議な、
気になる。
会社が十数名ぐらいの時に、まあ、40人ぐらいが入れるオフィスをっていうのでお手伝いをしたんですが、はい、課題としてはものすごくこう課題感が強かったというよりかは、もっとポジティブにオフィスの移転を使いたいなっていうのがあって、自分たちのミッションがお母さんはライフスタイルをより豊かにするっていうような、働く人のライフスタイルを豊かにするっていうようなテーマなんですけれど、そういうテーマでやっているけれども、サービスとそれがどういうふうに連動しているのかみたいなところまでを創業者はもちろん考えてますけど、メンバーの人一人一人が考え尽くしているかっていうと、なかなかそれをやる機会ってないよね。だから僕ら側がやらせていただいたのが、働く人のライフスタイルを豊かにするってお母さんで言ったらどういうことですかみたいなワークショップを企画させていただいて、それのファシリテートも何回もやって、お母さんらしい働き方みたいなもののコンセプトを社外向け社内向けに作るところまでお手伝いをさせていただいたんですよ。例えば社外的に言うと、お帰りっていうテーマになったんですね。まあ、お母さんらしい働き方でいくと、まあ、みんなが帰ってきた時にホッとするみたいなのを社内外の人たちに対してもできた方がいいよね。で、社内向けなコンセプトとしてはチームワークを超えたファミリーワークっていうようなテーマだったんですけれど、自分たちのこの働き方も単なるチームじゃなくても結束力みたいなところも含めてファミリーの単位でやってるよねみたいな、こうなんかもっとつながりをちゃんと重視しながら働ける居心地の良さみたいなものを作っていこうみたいなところに、まあ、ご提案もさせていただいて、そういう形になって、じゃあ今度それを実現するためのオフィスってどういうことだろうみたいなのをみんなでブレストワークショップするわけですよね。それってお帰りっていうテーマだったらどういう状態だったらお帰りなのっていうので、玄関をあえて作って って、オフィスなのに靴をあえて脱いでもらってから上がってもらえるような仕組みにしようとか、結構そういうレベルでどんな仕掛けを作りたいかってところを考えて、それをもとにデザイナーさんのコンペの方も企画させてもらって、形にしてオフィスを作ってみたいな、そんなプロセスを得てやってます。
そこからやるんですね。はい、ねえ。会社の中にまで踏み込んでいって、そのオフィスだけじゃないんですね。
運用の仕方どうするみたいな話からどうだったら作るべきかみたいなところを逆に引いて考えるっていうような。
すごい。
結果的にそれでよく社外の方々を呼んだイベントとかもやりたい会社さんだったので、あの多目的なスペースの部分を可動式の造作のベンチを作って、イベントの種類に合わせて形状が組み替えられるようにして、皆さん人をよく招いてイベントやってくれていたりだとか、結果的には広報の方とかメンバーの方がオフィスのことをめちゃくちゃ語れるようになったので、それで広報観点でもすごく会社にも聞いてるし、みんなこう考えてることが馴染んでくれていて、組織の結束力も上がってるみたいなところがお話でいただいてるところですね。
なるほど。
そういうコンサル的なこともやるってこと。
本当そうだよね。
そうですね。
ちょっとごめんなさい、変な話、じゃあコンサル料も含まれてるっていうことですよね、料金に。
そうですね、まさしく、あの最初にどういうふうに進めるかって組み立てをさせていただいて、それがこういったあの金額等々でどうでしょうかっていうところのご提案の合意の中で進めていくって、プロジェクトの設計してるっていうのに近しいですね。
なるほど。すごい。
じゃあ面白いね。
すごく、
うん、誰かと一人とだけ打ち合わせをしてる、まあでもそれだと出来上がらないですね。
そうなんですよね。
一人対ね、一対一だと普通のオフィス以外にはなかなかなりづらい、
なかなかなりづらいです
ですよね。はい、あと共感を得られるようなオフィスにならないの
かもしれない。そうそうそう、そうなんですよ。おっしゃる通りです。
まあ、などなど、なんか事例、いっぱい事例聞きたかったんですけど、多分時間的に
もそうですね。
はい、そんな会社さんは今採用されてるんですか？
はい、あ、我々が募集はもう大絶賛募集中ですね。
あ、そうなんですね。は
い、困ってたらうちに相談をい
ただきたい。そうですよね。
高い見積もりを持ってる
ので。これまたデッドの機会にじゃあ。
いやでもすごい楽しそう。職種としては、
職種は、はい、もう全職種なのでオープンポジションで募集はさせていただいているんですが、まあどんな職種があるのかっていうお話でいくと、オフィスの選定仲介っていう、仕事もさせていただいているので、クライアント様とそのやり取りをしてもらう、営業に近い方々や、そのサポートをしてくれる方だったりとか、オフィス作りの方でいくとデザイナーさんも絶賛募集中ですし、プランナーとかディレクターに近い、プロデューサーに近いような、トータルで取りまとめをしながらデザイナーさんとか、工事業者さんとも、結節しながら、クライアントさんとミーティングをして進めていくっていう立場の人間も募集をしていますし。
それはさっきのプロジェクトの方に近いんですか？
そうです、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
はい。はい、
新卒も採用されてるんですか？
はい、新卒も、地球卒から、新卒初めてですけど、取っていければなということで。
これからじゃあ始めていくっていうことですね。
はい、始めていこうと思ってます。管理部のポジションも募集をしてたりとか、
管理部。
はい。あとは会社の広報、ブランディング、まあ、マーケティングをやっている部署があるんですけれど、まあ、そこの部署のメンバーも募集していたりだとか。
あ、本当に幅広いですね。
幅広いですね。はい。
まあその中でもオープンポジションで、まあ総合職で入れて、他に振り分けていくみたいなことなんでしょうけども、共通して、こういう人だといいなとか、こういう資質、あるいは思考みたいな人、なんかそういう要望があれば、ちょっと。
あ、ありがとうございます。
ね、ラジオに乗っけておきたいですね。
ありがとうございます。共通するところとしては、僕らの仕事って、クライアントさんがお金をもらって終わりっていう仕事ではなくて、で、その後どうなったかっていうところをより良くするために仕事をしているので、なんかこう、稼ぐことが楽しいですっていう、こうなんか営業が楽しいですっていう方よりかは、どちらかというと、その後どういう影響を与えたかみたいなところを楽しめるような方がいいなというのがあります。なのでやっぱ人が好きとか、その組織が好きとか、そういうのに興味関心がある、ゴリゴリ商品を売るのが好きとかっていうよりかは、そちら側、あとは会社のミッション、ビジョンで掲げてる内容に、やっぱりこう、何かしらのポイントで共感をしてもらえて、共通言語として、世の中もっと良くしたいよね、みたいなのが、なんとか肌感通じるみたいな。
なるほど。
簡単ですかね。なんかホームページを拝見させていただいたり、なんかこう、出来上がった製品だとかを見たりすると、すごくなんか爽やかで、クリエイティブで、なんか柔らかくて、みたいな、そういうイメージなんだけど、結構、 構仕事自体はあれですよね、泥臭い。
おっしゃる通りですね。
ですよね。なんでそこら辺がね、なんか綺麗なものを作るっていう方じゃない。
そうですそうです。
あれ業者さんとかは実際こうトントントンとかはやらないですよね。それは業者さんってことですよね。
人からメディアのメンバーが釘を打つことはなかったりはするんですが、椅子の組み立てとかはいやもうプロジェクトで納期迫りまくっていて、僕らやるしかないよねってなったら、今日も6人ぐらい現場行ってますね。
椅子の組み立てに。そういうのも楽しめる方とか。
そうですそうです。だからも
う、そう
だよね。
そうです。
そ
うも、そうも。切り分けられた業務じゃなくて、いやもう状況に応じて、やるしかなかったらやるでしょみたいなのは頻繁なので。
そう、なんかね、結構、一緒になって頑張れるとか、まあ、この会社がどうかは分かんないけど、踏ん張りが効くような。
そうです、そうです。
絶対明日納期だったら、違うと思うんですけども、徹夜をしてでも絶対納期に間に合わせるとか、そういうスタンスがね、ないとなかなかいいものは提供できないですよね。
僕らやっぱり何に対してお金をもらってるのみたいなものが、この製品を売ることじゃなくて、このプロジェクト単位でやっぱり納めるといいますか、物を作るみたいなところが事業の終わりの方ではあるので、まあそれをちゃんとやり遂げることが仕事だよねってなると、作業でちょっと切り出しづらいといいますか、何時から何時までだったら完結だよねみたいなことになりづらかったりするので、まあそれ特徴としてはありますよね。
なんていうね、ところです。まあ、やることはね、今日いっぱい説明があったと思うんですけど、多分、どんなスタンスで仕事をするのかという意味では、ちょっと泥臭さも耐えられる方が、本当はいらっしゃった方がいいんじゃないかなと言った。なるほど、なるほど。みたいですね。
はい。わかりました。すごく興味深いですね。はい。さあ、楽しいお話、たくさんお聞きいたしましたけど、本日のゲスト企業様は、株式会社ヒトカラメディア、代表取締役、高井純一郎様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp、または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。